席を前の動きをお伝えいたします。主なる御神、尊き皆を心から崇めます。聖書は身を慎めと私たちを戒めてください。感謝をいたします。そして私たちの祈りに応えて全てを整えてください。私たち一人一人を身元へと招き寄せてくださる幸いに心からの感謝を申し上げます。そして今朝招きの言葉として与えられました通りに、このあなたを喜び合う手術の朝に、愛する兄弟姉妹が共に座ることを主にあって許されました。この大きなる大いなる恵みと喜びを心からの感謝を申し上げます。ただ主なる御神、東北から北陸にかけて起こされている自然災害のことを思います。どうぞ彼の地における妨げをもあなたが取り除いてくださいますように心から祈り求めます。そして今だ世は闇の中にあり、あなたから与えられた部分を知らず、剣による誘惑というもの、互いが互いの剣で脅し合う、そのようなことに惑わされております。この8月は平和を覚える時でありながらも、その平和そのものが人の手によって呼び起こされていること、そのことに深い悲しみと憤りを覚えます。特に私どもの群れにおきましては、広島での出来事を、そのことに深い痛みを覚える、悲しみを覚える兄弟もおります。どうぞあなたが慰めて共にいてくださいますように心からお願いいたします。主によって結ばれる平和を語り継ごうとする私たちが、改めて御言葉からその意味を深く知ることができるように、御霊なる神のお助けをお与えください。またどうぞ語る者の唇を清め、御言葉にある御胸を存分に語らせてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉を読みいたします。今朝与えられました御言葉は、テサロニケの信徒への手紙1、5章12節13節の御言葉です。新共同訳聖書、新約聖書の378ページ下の段、テサロニケの信徒への手紙1、第5章12節からの御言葉です。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主に結ばれた者として導き戒めている人々を重んじ、またそのように働いてくれるのですから、愛をもって心から尊敬しなさい。互いに平和に過ごしなさい。以上です。先週は目を覚まし身を慎む、この御言葉から聞き一週間を過ごしました。改めて皆様と まあ、こうしてインターネット越しではなく顔を合わせて礼拝を守ることを主がお許しくださって心からの感謝を申し上げます。その身を慎むということは主イエスキリストが示してくださった従順と謙遜において生きるということでした。そして私たちが吟味しているようにこれからも励まし合い、お互いの向上、それはお互いを神住まう聖霊の宮として共に立て上げていくこと、そのことに心がけなさい。そう御言葉から私たちが示されたのでありました。続く12節から今朝読みしました13節15節にかけましてパウロは二度にわたりまして兄弟たち、そのように告げまして、改めて共に立て上げ合う教会全体に呼びかけをしています。一度目の呼びかけでパウロは主に結ばれた者として教会を指導している人たち、その人たちへ然るべき敬意を払うように願っています。そして続く二度目の呼びかけ、兄弟たち、そのような呼びかけではその指導者たち、その指導者たちを意識しつつ教会への配慮と忍耐ということを進めています。そしてこれらの御言葉で語られていることは、その指導者たちによる導きと戒めのことについてのことです。このことは今日の教会において教会訓練とも呼ばれています。すなわちこの12節から語られていることは、教会が自らを訓練してくれる指導者たちに対してどのように接するべきであるのか、また指導する立場にある人々はどのように心がけるべきなのかということです。このことを今私たちが御言葉から学ぶということは大変に重要なことである、そう思いまして、この12節から15節の短い御言葉を2回に分けて語ることにいたしました。そう申しますのも、昨今カルト的な異端教会が改めて注目をされているからであります。彼らが述べ伝え、また推し進めているのは、一人のカリスマ的指導者の教えに基づく組織だった訓練であります。そしてその指導者たちによる訓練というものに実に盲目的に服従をする、そのことによって救いが得られる、そのように告げているようです。世と切り離されて生き、家族が不幸になろうが、ましてや人を殺めるということを起こそうが、そんなことは一切関係がない。そのようなことが神からの教えとしてまかり通っている。それらは実に私たちが持つ信仰とは相入れない教えであり、訓練のあり方である、そう申し上げることができます。改めて使徒パウロが、そして聖書が私たちに求めている訓練のあり方とは一体どのようなものなのか、そして何を目指すものであるのかを2回に分けて御言葉から聞いてまいりたい そのように願っています。まず私たちが御言葉から見ておきたいこと、それはパウロが使徒として教会に告げる訓練、導き戒めということが教会に対して盲目的な服従を求めるものであり得るのかということであります。今朝与えられた御言葉ではそのことが否定をされている、そう申し上げることができます。兄弟たち、あなた方にお願いします。使徒であるパウロのこの言葉であります。パウロがこれから記す言葉、主イエスキリストと結ばれて家族、兄弟となったあなた方、目を覚まして、主イエスがキリストであるということを信じたあなた方に対、あなた方に対する私たち使徒からの切なる願いである。このように願う相手に対して敬意に満ちた語りなしで、パウロは今朝の御言葉を始めています。教会における訓練ということを考えるにあたり、第一に示されていること、それは目の前にいる人々に対して敬意を持ってその願いを差し出す、この姿であります。これは指導的立場にある人に対して盲目的な復讐を求める、そのような高圧的な態度とは実に程遠い態度であります。教会を吟味し立て上げることを望まれているのは人ではありません。神ご自身であります。その神から与えられた訓練、そのことに共に預かるということ、それゆえにパウロは教会の人々のことを兄弟たち、そのように呼び、あなた方にお願いをします、そう敬意を持って記したのでありました。その願いにおいて今朝は2つのことが示されています。それはある人々のことを重んじなさいということ、そして心から尊敬しなさいということです。そしてこの2つの願いというものが行き着く先には、お互いの平和、すなわちキリストの名にある教会の平和ということが示されています。まず一つ目の重んじなさいということ、この重んじなさいという言葉が持っているもともとの意味ですけれども、これは知る、認めるという意味の言葉です。つまり重んじるべき人々のことをしっかりと知りなさい、認めなさいということが記されているわけです。また、その重んじるべき人々のことでありますけれども、意外だと思われるかもしれませんが、聖書においてはよく用いられているのに、このテサロニケの信徒への手紙においては全く使われていない、そのような言葉が2つございます。その1つが律法であり、そのもう1つが長老という言葉です。なぜ用いなかったのかにつきましては、さまざまなことが考えられています。時間の都合上、ここで1つ1つをご紹介するわけにはまいりません。ただここで記されている重んじるべき人々とは、長老職、そのような立場にある人々のことだと考えられています。 直接的にテサロニケの信徒への手紙では律法また長老という言葉を用いていないものの、実にパウロがこの手紙で記してきたこと、それは律法の内実であり、律法の中心的な事柄であったことは、時計貸しを聞いてきてくださった方々にとってそれは明らかなことであろうと思っています。なぜならパウロがテサロニケ教会に示し続けてきたこと、それは神への愛、また隣人への愛についてであったからです。それではまさに律法の要約であり、中心的な事柄であります。そしてパウロはここで改めて教会に対して長老職とは何かということを言葉を用いては記さずとも、その差内実を通して解き明かそうとしているわけです。なぜなら主イエスキリストによって満たされた律法の教え、成就をされた律法というもの、その律法の教えに基づいて群れを導き戒めることが長老という立場、教会を指導する立場のにある職務に課せられた役割であるからです。ではパウロはその長老という指導的な代表的な職務についての何を知り、重んじなさい、そのように願っているのでしょうか。ここでは労苦をする人々、主に結ばれて導く人々、そして戒める人々、その三通りのことが記されています。そしてここでパウロが記していることは、あなた方の間で労苦をしている人々、この先頭にある言葉が軸となって記されています。そしてその人たちが主に結ばれて導く人々であり、また戒める人々でもある。原文を読みますと、そのような書き方がなされています。つまりは多くの役割を共に、そして同時に果たす特定の集まりの人々であるということです。ですからここで例えば紹介委員会、長老、そのような名称は使われていないにせよ、この3つの役割とは、今日私たちの教会で長老、執事、委員と呼ばれるような職務を持つ人々、また教会においてその職務に準じる役割につき指導的な立場にいる人々のことを指している。そう考えて良い御言葉であります。そして改めてここで教会での訓練ということを考えるにあたって、パウロがその指導的な立場にある人々、その職務を軸として記しました労苦という言葉をもとに、そこに着目をしたいと思います。労苦という言葉は主にその働きにおいて苦しむという意味の言葉です。訓練という言葉を耳にしますときに、私たちは何か指導者が自身が指示を出して言い聞かせる、また訓練を受ける側が一方的に何か労苦をする、そのように思ってしまいがちです。ただここではその労苦が訓練をする側の人々によって担われている労苦である、そのように記されています。つまり 訓練をする側の人々が訓練をする対象の人々と共に担われたロープである、そのことが記されているわけです。そもそも旧約聖書において長老たちが指導職として立てられたのはモーセのロープを共に担うためであるでした。民数記11章の10節から17節を読んでいただければそのことがよくお分かりいただけるかと思います。そしてそのロープとは主に民の訴えに耳を傾けること、そしてその重荷を共に負うことによるロープ、そのように記されています。すなわち何か語るということが先行するよりも人々が訴え出ること、そのことに耳を傾けるということ、誰かを働かせるよりも共に働く、そのことに重きが置かれていたということです。そのようなロープを担う長老たちでありますけれども、パウロはただ教会員がそのような長老たちが抱えるロープ、肉体的なロープを知って重んじなさい、そう記しているわけではありません。パウロがロープを重んじなさい、そのように言いますときには、それは一人にその職務における働き、そのことが国連頭にあります。それは一章の三節、この手紙の冒頭で示されましたように、愛のためのロープであるがゆえのことです。そしてその愛とは、その人自身が持っている人間的な愛ではなく、主イエスキリストご自身が示してくださった愛、その愛への応答としてのロープ、そのことを重んじなさいということです。そしてそのことを裏に返せば、導き戒める前にしっかりとその人の訴えを聞いて受け止め、ロープを共に追うということ、それが教会の指導者たる人々のロープ、重んずるべき重要な役割であるということです。そしてそのロープに続くこととして、彼らによる導きと戒めということが記されています。そしてこの言葉が主に訓練を表す言葉として理解をされています。そしてこの2つの言葉には、主に結ばれたものとしてという言葉が加えられています。主に結ばれたものとしての導き、そして戒めとは、決して肉においての導きや戒めということを意味しません。それは主に霊的な導きと戒めということであります。つまり何か警察官や裁判官、行政の方々がするような肉体的な行動を制限したり、罰を加えたりするようなこと、また社会的な制裁を加える、評判を貶める、そのようなことではないということです。では霊的な導きと戒めとは一体何でありましょうか。これは主に言葉の解き明かしにおいてなされる、その導きや戒めのことであります。つまり日々神に感謝して生きる、そのように導くということ、また神の御言葉に聞き従うよう、そのように戒めるということであります。 そしてまたこの戒めるという言葉は励ますという意味を持ちます。ですからこの導きや戒めを身近な例えとして申しますと、折に触れて教会に来てくださいね、一緒に礼拝しましょうね、そのように促すというか、また御言葉を読んでくださいね、あなたをもってこのような御言葉が浮かびました、そのように手紙を出したり声をかけたりするということで、また訓練におきましては、兄弟姉妹の誰かが教理的な誤りを犯している、そのようなことに気づいたならば、誠意を持って力の中に真理を確信させる、その努力を惜しまないことであります。これが私たち教会による霊的な訓練ということであります。そしてこの訓練ということについて一つ申し上げておきたいことがございます。それはキリストの教会によってなされるいかなる訓練をも、その訓練そのものが救いではないということです。これは実によく勘違いをなされることです。訓練というものは、改めてその人に救いとは一体何であるのか、一体誰によってもたらされるものなのか、そのことをその人自身思い起こしてもらう手段にしか過ぎないのであります。そしてこのことを司る職務、その職務に定住伝道者たる私、説教者たる私が任せられています。そして 私ばかりではなく、この西谷に立てられた二人の長老方、また二人の執事の方々、そしてお一人の委員の方、合わせて6名の委員、運営委員の方々が召されているというわけです。ですから私たち6人は特に、何がキリストの教えとして正しいものであるのか、そのことを知る必要があります。そうでなければ、何がキリスト何においてなされる正しい訓練であるのか、そのことを理解することも説明することもできないからであります。そして続く願いといたしまして、二つ目の心から尊敬をしなさいということが記されています。ここに至るまでの解き明かしを聞いてくだされば、私たちの間で牢を越し、主に結ばれた者として教会を指導する人々、導き収めている人々が、心を持って愛を持って心からの尊敬に値する人々である、そのことはお分かりいただけるのだと思います。ただここでパウロからこのようにテサロニケ教会の人々が心から尊敬をしなさい、そのように願われるのには何らかの事情がある、そのように考えられています。それはテサロニケ教会に立てられた指導者たちが、その教会から率直に尊敬の念を持って受け入れられていなかったということであろう、そのように考えられています。パウロの手紙においてはその理由は明らかにされていません。 ただこれまでのパウロの書きぶりからしますと、おそらくはその指導者たちの労苦そのものに何か足りないものがあった、不足があったというよりも、むしろ何かしらその導き方、戒め方に問題、課題があった、そう考えられています。ゆえにパウロは14節から主にそれらの指導者に向けての勧めを記しているわけです。ただ今朝与えられた御言葉、その勧めを記す前にパウロは教会全体に対して愛を持って心から尊敬しなさい、そのように大変強い言葉を用いて自らの願いを綴っています。この言葉は今朝深く覚えられるべきことであります。これまで申し上げてきた通りに、パウロは何もその指導的な立場にある人たちをその肩書きにおいて、また人間的な働きにおいて尊敬せよ、そう記しているわけではありません。ここで願われていることは、救いというもの、その救いから私たちが離れないように、そのように愛を持って労苦をし、導き、また敬意を持って戒めてくださる指導者たちは、その主イエスと結ばれてなす働きにおいて愛を持って心から尊敬されるべきであるということであります。これはある意味、今朝の冒頭で申し上げましたところ、すなわちまず目の前にある人々に対して敬意を持ってなされた行為、その行為に対して受け取る側がふさわしい行為、ふさわしい敬意を持って応答をするということでもございます。指導する立場にある人々から自らに対して、また教会に対して敬意を私は感じられない、故に指導者たちに対して敬意が持てない、そのようなことは私たちにも十分あり得ることであります。ただパウロはたとえそのような場合であったにしても、まず愛を持って心から尊敬しなさい、このように願っています。なぜそう願うのか、それは愛を持って心からなされる尊敬というものが霊的な意味だ、指導者たちへの大変に良い訓練となるからであります。神に対する祈りの伴った敬意というもの、それが指導者たちを育てるからであります。それは実にその重んじなさいという願いと、この尊敬しなさいという二つの願いを重ねて示される先、そのことと通じています。それは指導者たちと教会、主と結ばれた者、その者たちが共に目指すべきところが互いに平和に過ごすということであるからです。キリストの名によって建てられた教会というもの、それは実に平和の象徴といえるものです。むしろそのものであると申し上げることができます。その平和というものは、教会に建てられた指導者たちと教会員の献身的な働き、 また秩序だったお互いの関係性、いわばそれらの純潔と平和ということにおいて保たれてきました。ただ教会の歴史というものを見れば、それら時には正当な教会の指導者たちによって誤った教理に基づく訓練、そのことと盲目的な服従が求められてきたこと、実にそのような歴史は憂い悲しむべきこととして、事実としていいこととなく起こされてきた事実、出来事であります。特に指導的立場にある人々が犯した罪において多くの信徒を苦しめ傷つけたこと、そのようなことが多く記されています。そしてその多くの場合、その多くの場合には神による平和ということよりも人による平和に重きが置かれた、そのことによって引き起こされた、そのように申し上げることができます。教会訓練とは、また長老主義による教会訓練とは、その神による平和を懇意に願う、そのためにある制度、そのように申し上げることができます。訓練による過ち、そのことは決して外国で起こった出来事、そういうことはできません。日本の教会、私たちの教会においても決して例外ではない、そう申し上げることができます。くしくも8月は終戦を記念する月であります。戦争時に日本の教会というものは天皇礼拝を許容し、その誤った教えを隣国である韓国に御言葉ではない誤った指導訓練を行う、そのような罪を犯しました。私たち日本キリスト改革派教会はその悔い改めの上に立つ教会であります。教会はその都度そのような過ちを悔い改め、自らを改革する取り組みを続けてまいりました。改革派主教会では長老主義の原則に基づきつつ、この教会訓練ということ、その伝統において重んじてまいりました。それは一つに教会の純潔と平和、そのことを守るためであります。指導者たちが教会を訓練するということは、指導される信徒の側に何か訓練されるべきところがあるからだけではありません。指導者たちこそよく訓練されるべきだからであります。そして訓練に敬意がないということ、また一方的であるということには、その全くなすべき意味がありません。教会の平和というものは主に結ばれた相互の敬意において保たれるべきであります。主に結ばれて立てられた職務において、またその職務に対して敬意を持つということ、それは互いに平和に過ごしなさいという御言葉に向き合うということであります。そしてその御言葉に向き合うときに、私たちはその職務ということに対して また世の平和ということに対して決して盲目的ではいられない。むしろ私たちは目を覚まして、世の在り方、世の平和、また私たち教会の平和ということ、そのことに目を向けていかざるを得ない。むしろ喜んでそうしていくべきである、そう申し上げることができるのであります。お祈りを捧げいたします。あなたの尊い皆を流れます。私たちが平和を心に留めるこの8月の第7日に、互いに平和に過ごしなさいとの御言葉を賜り、心からの感謝を申し上げます。また教会におきましては、その平和を保つために地に結ばれて重んじるべき、心からの尊敬に値する愛する長老、執事、委員の方々をお与えくださり感謝をいたします。その立てられた一人として御言葉の前に自らを改めて振り返るとき、自らにおいて愛あるロープの足りなさ、その導きと戒めの至らなさを思います。そのことを見舞いに心から悔い改めるものである。主よ、これからも私たちがいついかなる時も互いに敬意を持って御心をなしていくことができるように、御言葉によって作り変えてください。また御言葉を通して私たちがいついかなる時においても互いに盲目的にならず、世にあっても目的にならずに、御言葉により頼み、目を覚まし続けていられるようにしてください。これらの願いを委ねて、主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。